この番組は役に立たない歴史の話をストーリーテラーのイージーがストーリートールドのハサミさんにただ伝えていくだけと
は。はい、役歴です。
役歴です。
はい、あ、役歴、はい、ハッシュタグはひらがなでお願いします。
あ、そういうのがあるんですね
そう、なんかね、そう、コメントでどっちでしたっけっていうのがちょっと前にツイッターでいただいてたので、はい、
なるほど。
そういえば毎回言ってないなと思って。
うん、ひらがなで役歴ですね。
はい、はい、お願いします。
はい、じゃあ先週からですね、新型コロナウイルスのワクチンについての話をしているわけですけども、
はい、
ちょっと生物の話なんだけど、まあ歴史だからね、言っても、まあとっつきやすいかなとは思うんですが、
とっつき、
先週、何、なんか先週はまあ、なので、そのビオンテックっていう会社が結果、まあ僕らも分かってるけど、最終的にビオンテックっていうのがファイザー製のワクチンを開発するところまで行ってるんだけど、なかなかね、やっぱりすごい人間っていうのはすごい力を手にしてしまったんじゃないかっていうのは思ってて、まあ、なんか歴史が変わったなっていうのは感じるよね。まあけどこれワクチンだけじゃなくて、こういろんな生活がやっぱり変わったもんね、コロナで。
あ、コロナで、どこからの話かって思っちゃった
。かコロナでさ、その、まあ、コロナ前と今ってやっぱり亡くなった文化もあるし、新しく生まれた文化っていうものあって、
いや本当と
か、だから例えばマスクってもうさ、外すタイミングっていつなんだろうなみたいな、
そう
例えばさ、ヨーロッパとかアメリカってもう結構、マスクしてなくて、
みんなも
元の生活に戻っちゃうんだけど、
あ、へえ、
そう、もうだから、そうだね、まあ室内、お店とかで一部マスクしてっていうところあるけど、基本的に外歩いてるときにマスクはもうしてないよね、みんなね。
そんな感じなんだ。
でも日本はなかなかここからじゃあ、もうマスク OK ですっていうのが、なんかしづらそうだよ、あるよね。
確かに、確かにね。
あとはなくなった文化っていうのもやっぱりあって、
何がなく
なった？例えばさ、もういや、なんかもう飲み会とかないよね。飲み会とかないし、あとやっぱなんかいろんな周りの人に聞くと、壊滅しても多分復活しないだろうっていうのは、大学のサークルとか
って、
もう多分なくなる。だってもう大学のサークルってやっぱりなんか、あのこういうルールがありますとかっていうのがあるわけじゃなくて、こう毎年毎年さ、こう口伝えでこう伝統みたいなのがさ、こうなんか他の人にこうどんどん口伝えでこう伝わってってるじゃん。
確かに。
それが途切れちゃったから、3年間もも
う知ってる人がいないんだ。
もう知ってる人いないわけよ結局だからさ、その最初に入ってきた人がもう4年生とかになっちゃうわけじゃん。
ああ、もう
なるほど。3年とか経ってるから、
よくわかんないままに。
だからもう今まあみんな卒業してっちゃって、だからその大サークルのこの伝統とかっていうのは継承されずに終わるっていう。
寂しいね。
いやもう寂しいけど、まあでもそういうもんだよね、多分ね。
そんなもん、そっか。なくなりましたか。
なくなっちゃいましたね。多分大学のサークルっていうのは、もう。まあまた新しいのが生まれるかもしれないけど。
ああ、確かにね。
でも少なくとも、今まであったような形のサークルって多分なくなってて。
へ
え。でもね、僕の仕事なんかはたまたまだけど、やっぱコロナとの相性が良くて、コロナになって売り上げが上がった業界だから、なんか時代ともマッチしたっていうのはやっぱあるんだけど、
いや持ってるね。
まあ、なくなったものもあるし、こう追い風になったところもあるしっていう、やっぱサラリーマンとか友達に聞くと、やっぱ今までなんとなくやってたっていうことが一回全部、これ本当にいるのとかっていう、なんかね、本当に会社に行かなきゃいけないのとかさ
そうだよね。結局今の会社でのなんか居酒屋とかでの飲み会って、うん、同期の子と2人で1回飲みに行っただけで、
うん、
結局1回も誰ともなんだろう行かなかったもんね。
うん、
寂しかった、お酌したかった。
なんかやっぱあるよね。あとね、うん、なんか業界もそうだし、
うんうん、
僕がお店開けはとなんだろう東京の郊外で仕事してるんだけど、
うんうん、
じゃ郊外の地方都市っていうか、まあ、東京から電車で30分以内ぐらいの、
うん、
なんかその辺ぐらいの都市の、
うん、
お店の売り上げって全体的に少し上がってるね。逆に、うん、東京の中心地の山手線の駅みたいなところの売り上げっていうのは実は思ったほど上がってないわけ。なん、はい、でかっていうと、
うん、
あの今まであった伝統として定期っていうのがなくなってるんだよ。
え、ケーキ？
定期、
定期。あ、定期。
サラリーマンとかってさ、定期があったじゃん。うん、
はいはいはい。
で、なんか、ちょっと、何、東京都心に住んでる人よりも、なんか、家族とかだったら、いたらさ、大体埼玉とか神奈川とか千葉とかの、ちょっと郊外のベッドタウンみたいなところに住んでて、毎日定期でさ、会社に行くわけでしょ？
確かに。
でさ、定期、リモートになったら、そもそも経費の生産上を定期にすることができないよね。経費で落とせないわけ。
うんうんうんうん、
そもそも税制上、うん、だから都度生産になるんだよね。
うんうんうん、そうだった。
そうするとどうなるかっていうと、うん、休みの日に東京に行かなくなるんだよ。今まで定期で移動にするのにお金がかからないから東京に行って買い物しようと思うじゃん、
うんうん、
でも、まあ、片道で仮に500円として、うん、何か物を買いに行くのにわざわざ往復1000円払ってそこに行くのかって言ったら多分行かなくて
確かに
家の近くのちょっと大きい町の、
うん、
なんかわかんない、うち埼玉と大宮とかさ浦和とか、うん、ああいうところのなんか、まあ、うん、普通百貨店とかあるから、まあ、そこでもいいよねとかってなってくわけよ、う
ん、そうだね、確かに。
そうだからね、意外とすぐ変わったりとかね
してますね。あ、うんうん、
なかなかこのコロナっていうものはやっぱり戦争みたいなもんで、この役歴をやってると戦争というものがいかにこう物事を変えてきたかっていうのが ね、
ね、
時折出てくるけど、
うん、
まあコロナも似たようなものかなっていう感じだよね。
うんうんうんうん、
新しいものが生まれ、その時代にあった新しいものが生まれて、
確かに
今なくなっていくものもあったりあるしっていう、
うんうん
うん、うん、っていう話を今週からやってるわけですけども、先週まで話してたのは、まあその主人公のウールとあとはその奥さんのエズレムっていう人が今回主人公で、で、あの中国でコロナウイルスっていうものがどうやら流行しているらしいという論文が出始めて、
うんうん、
まだその、まあ、今の時系軸、時間軸としてはまだ感染報告は中国で5件あってアメリカで2件しか来てないっていう状態なんだけど、
うんうん、
まあ、ウールはあのこれかなりやばいんじゃないかで、ワクチンの開発もかなり難しいと思うんだけど、もしかしたら新しい技術である、まあ、メッセンジャー RNA っていうのを使えば、もしかしたらこのウイルスのワクチンが作れる可能性があるっていうところまでいったわけですよね。
うんうん、
で、そもそも、まあ、このメッセンジャー RNA ってワクチンを作ろう、コロナワクチンを作ろうと思って開発されたものじゃなくて、
うん、
そもそもこのウールとかエズレムは何にこの技術を使おうと思ってたかっていうと、がんの治療に使おうと思ったわけだよね、
うんうんうん、
で、
うん、
まあ、今のところ治せてないじゃん、
うん、
まあ、早期発見とかしたら結構治ったりするけど、基本的にもうなんか治らない病気じゃん、今のところまだ。
うん。
これなんで治すのが難しいんだと思う、がんって。
治すのが、わかんない。
がんって、そう、例えば、
うん、
そのなんだ、インフルエンザはなんで治るのに、がんはなんで治らないんだろうっていう、そもそもね。
ああ。もう細胞自体をダメにしちゃってちゃうから、
うん、
あ、そっか、でも治るもんは治るんだもんね、なんでだろう、
なんでなんだろうねっていうところなんだけど、例えばウイルスとか、うん、細菌とかね、
うん、
コレオってさ、ウイルスとか細菌ってどっか別の場所で生まれて、
うん、
それが体内に侵入してくることによってかかる病気じゃない、
うん、はいはいはい。
がんっていうのはそういう病気じゃないじゃん。
うん、
でがんっていうのは何かっていうと、
うん、
そもそも元々正常な健康な細胞なんだけど、うん、ある種ランダムに突然変異した、
うん、
あの細胞で、それがあの健康な細胞によって生産されていくんだよ、体内の。で、ある時点を超えると制御不可能になって、うん、どんどん増殖してっちゃうっていう。要は何だろう、あのコンピューターで言うと、
うん、
そのコンピューターウイルスに感染してるんじゃなくて、
も
ともとバグがあるっていう状態なんだよね。
ああ、パソコン自体の。
そうそう、だからがんっていうのは人間っていうその細胞機械だとすると、もともと持ってるエラーなんだよ、
うん、
がんっていうの
は。あ、なるほど。
で、常に健康な人間でもがん細胞っていうのは生まれ続けてるわけなんだけど、人間の免疫がそれをまあ潰してってるんだよね、常に。
あ、そうなんだ。
そうそうそう。ただ、うん、ある一定の量を超えると、うん、もうそれが暴走しちゃって、うん、どんどんどんどん増殖してって、まあ、結局がんになっていくってことなんだけど、だからがん細胞っていうのは組織内から発生してて、免疫系はこれを敵ってそもそも認識できないんだよね、
うん、あー、なるほど、
うん。で、まあだからコンピュータウイルスっていうのはどっちかというと、実はトロイのムクワウイルスみたいな感じなんだけど、
うん、
ウイルスでいうと、
え、まあ、そういう種類のあれがあるの。
まあ、あのトロイのムクワウイルスっていうのがもう画期的なウイルスがあって、それに近いかな、が、
う
ん、細胞っていうのはね。でそもそも体っていうのは外敵を検知して、
うん、
まあ、将来同じ敵に遭遇した時に備えて武装するように鍛える能力っていうものを持ってるわけね、人間の体っていうのは。
あ、はい、
だから1回かかると2回目はなんかそれと戦う武器があるみたいな、
うんうんうんうん。
でこれがまず発見されるっていうのが、この機能が人間に備わってるっていうのが発見されて、ワクチン開発っていうのがつながって、うん、今まで多くの命っていうのを救ってきたわけじゃん。
うんうんうん。
なんだけど一方で1990年代あたりからこの免疫系っていうのは体内の敵に対しても認識して攻撃するように鍛えることができるっていう考え方が広まってきたの。
おう、うん。
ただそれって疫学者の中だけで、まあ、そういう考えが あって、製薬会社とかはあんまりその考えっていうのはあんま信じてなかったんだよね。
うん、
実は免疫体内の敵に対しても認識して攻撃してる。だからそのがん細胞っていうのは常に生まれてて、それに対してもちゃんと攻撃してるっていうのが、うん、これ1990年代あたりからあったんだけど、うん、まあ、それに対してウールとエズレムはこの考え方っていうのをずっと信じてて、
うんうんうんうん、
で、がんって一括りに言ってもいろんながんがあるから、
うんうんうん、
だからそのがんって複雑極まりない病に向けてこの体の力っていうのを解き放つと、このがんって治せるんじゃないかっていうふうに思ってたわけよ。
お、
もっとこう、あのこのなんだろう、一部にしか使わない力をもっと人工的にパワーアップさせてやれば、基本的にがんは感知できるんじゃないかっていうのがこのウールとかエズレムの考え方だったのね。
はいはい。
で、人間の 体内っていうのは T 細胞とか抗体っていう武器があるわけ。
T 細胞？
T、ABCD のアルファベット
T 細胞。
T 細胞っていうのがあって、これが結局その特定の分子をターゲットと定めて攻撃を仕掛ける細胞、
うん、
人間の体の中にある。
うんうん、
で、あの、主要、なんかウールとかエズレムってがんに注目するようになったのきっかけっていうのは、
うん、
まあ、そもそも腫瘍の、がん腫瘍の内部に健康な細胞には見られない特殊な分子が点在してるっていうことが分かったの。
うん、細胞、1個の細胞の中に。
そう、だからその健康な細胞にはないんだけど、うん、がん細胞にはある特定な特殊な分子っていうのが実は点在してるってことが分かって、もし、ただこれは人間の抗体はそれをがん細胞か、うん、健康の細胞化っていうのは見抜くことはできないんだけど、実はあるってことが分かって、
うん、あ、はい、
で、もしこの分子を認識して抗体にそれに対して戦え、うん、T 細胞に戦えっていう指示することができれば、がん細胞にだけ狙いを定めて攻撃することができるっていう考えがあったわけよ、
うん、
考え、ね、
はい、 はいはい。
で、あのエズレムっていうのはこの抗体、うん、抗原っていうんだけど、抗原っていう特殊な分子にこう研究を注いでいくんだよね、うん、その分子に対してね、
うん
うん、で、あのこの、 あの抗原っていうのを実験室の中で作るっていうのがまず最初の目的。人工的にこの分子を作る、そのがん細胞にしかない特殊な分子っていうものをまず実験室の中で作って、
うん、できるの、うん、
でもそれを作るね。
へ
え。それ、まあ、作ろうと研究を注ぐことになる。で、でそれを患者に投入して、
お、うん、
で体内で、うん、まあ、要は締めてハンパイポスターみたいな感じで、それをあの役割をさせて、
はいはい
は
い、
で癌を治療しようというわけよ。
おお、すごい、うん。
で、抗原をこう患者に投与するっていう方法はいくつかあって、
うんうん、
まあ、例えば合成ペプチドとか DNA とか遺伝子組み換えタンパク質とかいろいろあるんだけど、あとウイルスベクターっていうのが実は有名で、
おお、かっこいい、
うん、でウイルスベクターって何かっていうと、さっきも言った、うん、先週も言ったんだけど、アストラゼネカがワクチンを開発したのはこのウイルスベクターっていう手法なんだよね。
ほうほうほう。
でこれらはいろいろ、まあ、エスレもやったんだけど結構限界があって、うん、うまくいかないこれだと、
うん、
で切り札として RNA っていうものに注目するようになる。
うん、
うん、で RNA ってそもそも何かって知ってる？
知らん。
この辺からはちょっと、うん、今週はまあこの話なんだけど、
うん、
この辺は高校の生物の話になるんだよね。高校生物って受けてる人がどのぐらいいるかはちょっと分かんないんだけど、
うん、
RNA って、
はい、
また核酸って言われてるやつ、あの 核って奇変に、
はい、
細胞核とかの核だよね。核に酸だよね。酸はあのアミノ酸とかの酸だよね。酸性アルカリ性の酸。
ああ、
酸っていう。はいはいはい、で、あのこの RNA っていうのは実は全ての生物の元になったものって言われていて、
ほう、
その今の一番の有力な説、地球上になんで生物がいるか。
うん。
もともと無機質の無機物しかなかった地球上で、
うん、
初めて生まれた有機物が実は RNA って言われてるの。ここから人間の生物は始まっている。人間たち地球上の生物が何で生まれたかっていうと、まあ、その無機物の中に突然この RNA っていう有機物が生まれて、そこから生まれて今の地球上にいる生物がこう全部生まれてきたって言われている。もともとのものが実は RNA っていうもので、っていうのが一番の有力の説で、
うん、
でこれは1800、19世紀末にこの RNA っていうのがまず発見されるんでね、
うん、
でこの RNA って何かっていうと、まず遺伝情報を保持することができるっていう能力がある。
ほう。
物のことの遺伝の情報を持ってるわけよ、
うん、
で他にもこの遺伝情報を持ってる物質っていうのがあって、それが DNA っていうのがあるんだよね。
へー、あ、
はあはあはあ、DNA っていうのは聞いたことある？
あるある。あの螺旋の、
螺旋のね、螺旋なんですよ、
うん、
で、
うん、
RNA っていうのは実はこの遺伝情報を持つことができて、
うん、
ただ RNA は DNA にも持ってない能力っていうのがあって、
お、
それが触媒っていう能力なんだよね。
触媒？はい。
それは何かっていうと、他の分子の力を借りることなく自分のコピーを作り出すことができるっていうのがこの RNA っていう持ってるものでね。DNA っていうのは、うん、あの遺伝情報は持ってるんだけど、うん、DNA をこう2つにコピーして新しくボーンって作り出すことができないんだけど、実は RNA っていうのは触媒っていう能力があって、うん、何の他の力を借りることなく自分のコピーをもう一個作ることができるんだよね。
おお。
で、まあ、この辺からも遺伝子の割と基礎知識の話になっていくんだけど、ちょっとついてこれるか分かんないけど話していくね、うん、
はい。
人間を含めて全ての生物には設計図っていうものがそもそもあるんだよね、
うんうん、
でこれを何ていうか知ってる？この設計図のこと。
DNA
じゃないです。 DNA は遺伝情報のことです。
え、違うの？
この設計図のこと何ていうかと、うん、ゲノムっていう。
ああ、聞いたことある。
でどんな生物にも突然変異を除くと、うん、ほぼ同じゲノムっていうのが全ての、うん、細胞の中に存在してるわけ。でこのゲノムの指示に従って、あのどういうふうに成長して、うん、どういうふうに生命を維持して、どういうふうに子孫に遺伝子を伝えていくかっていうのを指令を出してるんだよね。
うーん、
だから、はい、ただ僕たちが 我々が持っている視力とか身長とか肌の色とかどういう病気にかかりやすいとか身体的特徴っていうのは基本的に全部このゲノムっていうものにコードされている情報っていうのがこう身体的特徴としてこう見えるような形になってきた結果っていうことなんだね。
なるほどね。ゲノム解析っていうのはじゃあそれどういう設計図を持ってるかっていうのを見ることになるかね。
そう、でこのゲノムっていうのが DNA っていう分子から作られるの、うん、
ああ DNA からゲノムが、はいはいはい、はい、なるほどな。
ゲノムが DNA から作られない。ゲノムっていうのをもっと細かく 分解すると、
うん、
DNA つまりデオキシリボ核酸っていうものから生まれてるわけよ。
うん、
デオキシリボ核酸ね。だから酸素が1個ない、まあ、リボ核酸なんだけど、うん、まあ、このデオキシリボ核酸っていう、まあ、要は DNA だよね、
うん、
っていうものからまずそもそも分解すると作られますと、
うん、
でこの DNA をさらに細かくすると、うん、ヌクレオチドっていう構成できてると、
うん、ヌクレオチド
ヌクレオチドっていうさらに小さい構成体でできていて、はい、ヌクレオチドって何かっていうと、うん、さらにヌクレオチド分解すると糖とリン酸と、うん、あとは塩基って呼ばれているもの化学物質、
うん、
化合物っていうのかな、まあ、化合物でこれできてるわけよ、
うん、
でこの塩基これ生物でやってるからもう復習に近いんだけど、
マジで、
うん、そう塩基って何かっていうと AGCT の4つの文字でできてるんだよね。
AGCT、 はい、
だからその A がアデニンで G がグアニンで、うん、C がシトシンで T がチミンっていうこの4種類の塩基っていうのがあって、
うん、
でヌクレオチドっていうのはその塩基によって区別されるわけ。
うーん、
でこれらの塩基が連なった長い鎖が 2本絡み合ってて二重らせん構造っていう風になってるんだよね。
えヌクレオチドが2本絡まって
で、あの二重らせん構造になってるわけよ。
ほうほうほう。
二重らせん構造ってなんかわかる？なんかはしごみたいなのがねじれてるんだよ。
うんうん、なんかよく見るやつだよね。
はしごの横の、まあはしごだとするじゃん、じゃあ DNA が、うんうんうん、で、はしごっていうの骨格は糖とリン酸でできてるわけ。骨格っていうか両サイドの支柱、
あのグネグネのところ、うねうねのところってこと？
まあとりあえずうねうねしてないと思って、はしごだと思って、じゃあ一旦、まあはしごがあるじゃん。
あ、横棒、は
しごってさ、横棒が2本、横棒って縦棒が2本で横棒がたくさんついてるじゃん、はしごって。
あ、はいはいはい。
その縦棒が基本的には糖とリン酸なわけ。
あ、これはね、はい、はい、
でその縦棒から内側に向かって横棒が突き出てるわけじゃん。
うんうんうん。
この突き出てるのが何かっていうと、さっき言った塩基っていうところなんだよね。
あ、はいはい。
でこの塩基っていうのが A と G と C と T の4種類の横棒がある、 4種類あるわけよ。でそれぞれ、まあ、のあの化学結合していて、それがノリみたいな役割になってて、
うんうん、
あのくっついてるんだけど、それには法則性があって、
うん、
A は T とくっつくと、
うん、
で G は C とくっつくっていう法則があるわけ、うん、だからその左の縦の棒から A と、
うん、
A っていうのがついてたら必ず右は G になってるわけよ。
あ、この横棒が、
はあ、そうそう、はあ、が G じゃねえわ、T になってるわけよ。アデニンとチミンだから、うん、で、まあ、うん、そういう風になってるわけね。だから多分コンピューターっていうのは0と1でこう物事を表してるわけよ、うん、全部、
うん、
じゃなくて人間っていうのは0と1じゃなくてこの A と G と C と T で全部データになってるわけよ。で A には必ず T がくっついてて G には C がくっついてるわけよ。でこれがねじれてて二重らせん構造っていうふうになってるわけ。で、これの相互性があるから、
うん、
片方がなくなっても復元できるわけ。 A には必ずこれがついてるって、はい、なんだよね、
うんうんうんうん、
なんかわかった？
分かった
意味が、うん、で DNA が複製されるときってどういうふうにいくことかっていうと、まあ分裂していくわけじゃん。細胞って分裂するから、うん、分裂したときに遺伝情報も一緒にこう分裂するわけじゃん。
うんうんうん。
どういうふうになるかっていうと、まず酵素が出てきて、酵素の働きによって、うん、そのはしごの横棒の真ん中のところが、うん、ファスナーみたいにパラパラパラパラって開いていくわけよ。 パラパラパラってこう開いていって、別のコースの働きで、はいはいはい、その一本の鎖をイガタにして、うん、新しい物質が合成されるのね。
おお、すごい。
その時に A とこれがくっつく、これがこれくっつくっていうことで、新しいコピーが2組出来上がるっていう仕組みなの、そもそも人間っていうのは。人間っていうか生物はね。実は結構 DNA っていうのは単純な化学構造によって作られてて、
うんうん
う
ん、
どういうふうに情報コードして生物って複雑な多様な現象っていうのを司ってるかって、本当にこれだけなんだよね。
すごいね。
で DNA っていうのはそこに組み込まれたし、うん、この DNA っていうその情報をもとにタンパク質っていうのが作れるわけじゃん、うんうん、
はいはいはい。
でこのタンパク質を作るために RNA っていうのを使うんだよね。
ほう。
DNA が直接こう分裂するんじゃなくて、中間分子って言われてるこの RNA っていうのが、
うん、
で 分裂していくの。 RNA っていうのは転写って言われてるプロセスがあって、その DNA を鋳型として新しい構成だけを、
うんうんうんうん、
でこの時に4種類ある塩基のアデニンとグアニンとシタシンっていうのはそのままなんだけど、チミンだけがウラシルっていう別の塩基に置き換わって RNA になるんだけど、
もう、うん、
まあ、この辺はまあちょっと暗号だと思ってて。
わかった。
で、うん、RNA って、ね、糖が実は DNA よりも酸素原子が1個多いっていう違いがあって、
ほう、
その DNA のデオキシって何かっていうと、うん、酸素が1個ないって意味なんだよ。でっていうのが、まあ、1個欠落してるって意味で、でオキシリボ核酸、まあ、だから RNA ってのは核酸っていうことなんだけど、RNA より酸素分子が1個ないからでオキシリボ核酸なんだけど、 DNA っていうのは、でその RNA っていうのがメッセンジャーの役割を果たして、 DNA が入っている細胞の核からタンパク質が生成される細胞のリボソームってところまで情報を運んで、細胞は翻訳っていうプロセスに入って、
うん、
あの RNA の塩基の配列を一つのアミノ酸に置き換えて、それを、うん、まあ、遺伝子とそれをコードするタンパク質はヌクレオチドの配列とアミノ酸の配列っていうプロセスがあるんだけど、また意味分かってないと思うけど、まあ、そういうことなんだよね、
うんうん、なんとなくね、なんとなく
で、うん、あのこの DNA から RNA に行って、それがタンパク質へと伝達されるっていう概念があるんでね、
うん、
まあ、まあこれをセントラルドグマって言うんだけど、この一連の概念のことを、
あのこう分かれてまた新しく転写してまた
分かれ
てのことを、
そう、 DNA から情報が DNA から RNA に移って、そしてタンパク質っていうふうに伝達されるっていう概念のことをセントラルドグマって言うんだけど、
うん、
で、まあ、ちなみにこのゲノムって、まあ、人間にどのぐらいあるかっていうと、まあ、人間はさ、ウイルスだと実はこの数千ぐらい の、
うん、
あの A と G と C と D でできてるわけ、塩基対が、
うんうんうん、
でハエぐらいの大きさになると1万4000対、
ハエ、ハエ、
ハエぐらいの大きさだと、ハエぐらいの大きさだと1万4000ぐらいの、
うんうんうん、
この A と G と C と D のこの組み合わせでゲノムができてて、うん、あの人間ってどのぐらいあるかっていうと、
うん、
あ、まあ、32億個それがつながってて、人間のこの設計図っていうのができてるんでね、でも、うん、生物が実は大きくなるとゲノムが大きくなるか、うん、数が種類が増えるかって実はそういうことはなくて、実はあんまりそこに相関関係ってなくて、
うん、
ネズミとかカエルの数と人間の数がどのぐらい違うかっていうと大して変わんない。
あ、そうなの。
そうで、人間のゲノムの100倍ぐらい大きいゲノムを持ってる植物とかもあるわけ、うん、だから実はそんなに関係ないん
だ、
でこのゲノムっていうのはあの23本の染色体っていうので構成されてるわけ。
おお、よく聞く。
うん、染色体っていうのはそのまあ、うん、なんだ、ゲノムのなんだ構成してる、まあ、なんていうの、一個の物質みたいな感じなんだけど、
うん、
で、あの染色体っていうのは2億5000個ぐらいのその塩基の対でできてるわけ。
ほうほう。
2億5000万個ぐらいの A と G と C と D のこのはしご段が2億5000段ぐらいあって、一つの染色体っていうのができてて、 でそれが2本対になってて、うん、日本人間は23個あるわけじゃん、
うん、
人間の染色体って、
うん、
であの父親由来の染色体と母親由来の、ね、染色体の2本が対になった染色体があるから、まあ、合計46本あるわけだよね、染色体が。だから2億5000万ぐらいでできてる塩基対が染色体が46本、うん、染色体が人間は持ってて、
うん、
あの人間っていうもののコードがなってるっていうことなんだけど、
もともと一人は20
だからそう、父親由来の染色体と母親由来の染色体っていうのがあって、うん、X と Y 染色体っていうのがあって、
うん、
でそれを、うん、あそのそれが半分個ずつ対になって染色体ってあるんだよね、
うんうんう
ん
う
ん、それが、まあ、23本の染色体があるから、うん、23個の染色体があるから何本あるかっていうと46本あるわけよ、父親由来の半分と母親由来の半分があるから。
とえ、その46本は何、あのもうめっちゃ何、精子と卵子がくっついての頃の話、人
あもう人間の染色体、いや人間の染色体だよ。
えそしたらもうどんどん増えていっちゃうじゃん、
子供。染色体はいや増えない増えない、
どういうこと、
まあ、染色体が増えてるそのコピーだから数はあるけど、うん、何個のこれがあっていうのは全部同じのだから、なんて言うんだろう、どんどん増えていっちゃったってこと。
え、だってお父さんとお母さんから23、お母さん23、お父さん23で子供が1人できました、46本ですってなったら、その子供はまた誰かと結婚して、46本持ってる人と46本持ってる人ができて、倍々になってっちゃうじゃん。で、どういうこと？
いや、23と23だよ。常に23と23。父親から23もらって、母親から23もらって、46っていうふうになって、その半分が自分の子供に行くんじゃん。
うん、あー、そういうことね。46本から1人の人間になった時には23本になってるのね。
1人なんですよ、その染色体っていうのはこう、
うん、
こう1本のなんか要はタラコみたいな、うん、タラコってカラスミみたいなのがなんか感じな、はい、イメージ形的に、
うん、
みたいな精子が持ってるんだけど、この精子と卵子くっついて、
うん、
その半分が母親のものになって、うん、半分が父親のもので1個なんだよね。
はいはいはいはい、
まあ、そういうふうに遺伝してるわけだけど、だから染色体ってのはまあ人間46本持ってるってことでね。でしかも人間の細胞っていうのは DNA っていうのは核の部分だけじゃなくて、核のその細胞の核の中に DNA っていうのがあるんだけど、それ以外にも実は人間ってもう一つ DNA を持ってるんだよね。
うん、あそうなの。
それは何かっていうと、ミトコンドリアの中に DNA があるじゃん。
なんか聞いたことある
。人間の DNA とミトコンドリアの DNA っていうのは違う DNA なんだよ。
え
でミトコンドリアの DNA っていうのは、
うん、
母親からしか遺伝しない、常に
こう。
ミトコンドリアって何かっていうと、人間がなんで動くかっていうと、うん、ミトコンドリアがあるからじゃん。例えば、うん、あの人間の体重が50キロだとすると、5キロぐらいがミトコンドリアの重さなんだよ、うん、今イメージね。だいたい10分の1ぐらいがミトコンドリアの重さって言われてて、そのミトコンドリアがあるおかげで筋肉は動くし、人間は維持できる、生命は維持できるってことなんだね。生物がなんで動けるようになったかっていうと、ミトコンドリアがあるから。
なんか石の中でミトコンドリアとなんかアメーバとかその辺のやつとかがなぜかごっちゃなんだけど、ね、
ミトコンドリアっていうのは寄生虫みたいなもんだよ。
ああ、じゃあ合ってる、なんかあるし。
うん。まあもともと人には、うん、とかもなんだろう、うん、ミトコンドリアを、まあ、寄生虫っていうか、なんだろう、お互いに共存してるって感じかな。
へぇ。
だから別の生き物みたいなに近いんだけど、実は。
そうなんだ、別の細胞みたいな。
うん、だからや生物やってないのか。だからその筋肉が動くのってさ、うん、ミトコンドリアがさ、アデノ酸リン酸をアデノ酸リリン酸に変えてるからなんだけど、その時に出てくる、
うん、
その、何、ね、化学反応によって人間の体って動くんだけど、まあだからミトコンドリアがないと動かないんだよね。うん、
へ
え、うん、これが要は人間 この遺伝とかっていうもののシステムなわけ、
うんうんうん、
ただ今週多分わけわかんないと思うから、ちょっと一旦これでやめとこうかな、うん まあ難しいんだけど、まあ遺伝してんだなっていうのが分かればいいかな。まあ結局こういうもの、こういうものから、まあ、使って、まあちょっと人工的に人間に抗体を作ることができるんじゃないかっていうのが、まあこれ来週からの話なので。
わかりました。
はい。まあちょっと難しいし、わかんないかもしれないから、もう早口でさっさと終わらせちゃってるから余計わかんなくなってる。
そうそうそう。なるほど。まあでもこう、まあこういう、これ前提の話だからね。
まあ前提の話
だもんね、うん。ざっとこういうことっていうのがなんかわかれば OK ってことだもんね。
うん、そうだね。
うん、うん、うん。
なので来週から、まあこの辺の、うん、これの辺前提として知識として持ってて、歌方がよくて、うんうんまあ、来週からちょっとそのウイルスベクターってじゃあなんでここからこうワクチンってこうやっていくのかみたいな話になって、じゃあ実際にそのメッセンジャー RNA っていうのがどういうシステムか話して、うん、まあどういうシステムというかどういうふうに作られていったかっていう話になっていくかなっていう、ここまでがまあ前振りだね。
うん、なるほど。
というわけで、はい、また来週ってことで、はい、今週はね、まあ多分もうみんな聞かないだろうなっていう感じがするから、あの自分の中で捨て替えにしてます。
まあでも基本大体の人はやってるんだよね、うん、高校の時に。
いやでもね、生物は、
うんうん、
理系の人しかやってないんじゃないかな。
あ、そうなんだ。
だから結局その文系ってさ、日本史、世界史、地理の中から2つ、うん、基本的にね、まあ、自分が高校生の時だから今は分かんないけど、
あ、
まあ、その文系科目って何があるかっていうとさ、日本史と世界史と地理っていうのがあって、まあ、大体高校になるとこの3つの中から2つ選択するんだよ。
へえ、うん。
で逆に理系は何かっていうと、生物と物理と科学っていう3個の教科があって、その中から2つ選択して勉強するんだよね、うん、
あ、もうじゃあ全然ほんと触れない人は触れないんだ。
だから触れない人は触れないわけだから、うん、理系でなおかつ生物を履修してた人しか触れない、うん、だしかも大体理系っていうと科学と物理って人がほとんどなんだよね。生物って結構マイナーかも。だから日本史、世界史やって地理やんないみたいな。
ああ、なるほどね。え、中学校の時にやってるとかはないの、これ。
中学校の時に、うん、
なんか細胞の話とかは
書くしてたけど、あれが中学だけど、でもなんかミトコンドリアの中にこう液体で満たされてて、中にマトリックスってものがあってみたいなのって確か、うん、中学だっけな。え、中学かな。
なんか DNA のなんか1個の四角の細胞があって、その中に丸い核がありますっていうのはなんか覚えがあるんだけど、なんかミトコンドリアの図がなぜかちょっとなんかゾウリムシ的ななんかぐねんとした細胞のイメージが。
いや、わかんない。まあでも、うん、高校生物か中学生物、中学に生物ってあるかわかんないけど、
理科か。
理科かな。
なるほどね。
まあ
うん、
ちょっと早口、
うんうん、
なんかやったけど、うん、なんとなくまあ二重らせん構造で、
うんうんうん、途
中のファスナーみたいにこう開いて、
うんうんうん、
RNA 転写してみたいな、
うん、
っていう、
うん、すごいね
プロセスがあるっていう、まあ、人間の神秘ですね。人間っていうか生物
ね、
うん、
うん、めっちゃすごいわ。
というわけで、今週はこのぐらいにしとこう。はい、だから今週はちょっと情報量が短い割に多かったから。
そうだね。
ちょっと繰り返し聞いてください。
そうだね。うん、聞いてるうちに分かってきそう。
うん。
はい。
はい。というわけでまた来週です。
はい。ありがとう。はい。
ありがとうございました。
ありがとうございました。はい。